はい、音楽も終わったところで、で地震が発生後ですね。
はい。
5分から10分という。
うん。ちょっと落ち着いただったな。うん、
は
い。
うん、まあ、これは一番最初に僕紹介するの忘れてたんですけど、今噛みましたが、命を守る、違います。ごめんなさい。命のライセンスに基づいてこの非常持ち出し本は作られておりますので、
うん、は
い、
そうですね。
命のライセンスのページに合わせてやっておりますが、うん、
はい、
5分から10分でつくれさん、どうすればいいですか。
ここでは、まあ、先ほど平林さんが言われたように多少落ち着きも、時間的にできたということで、
うん、
ラジオをつけろ、
うん、
で、電話は緊急連絡のみにしようということで、うん、揺れが収まれば確認して、
うん、
避難の前の確認ということ
です
ね。いうことですね。
はいはいはい。まあ、ラジオをつけて情報ということで、各家にラジオって置いとられるんですかね。その電池式のラジオ、コンセントじゃなくて。うちはあるんですよ。津村さんどうですか、家
ポータブル
ありますよね。
あります、ね、
それと防災会で配ったラジオとかも、はい、
それが
それがあるだけですか。
え嘘、
車か。
ああ、車もでもいいですね。忘れがちなのが車だったりしてね、
はい、
うん、だから車とか、いや、もう防災会のあのラジオでも十分撮れますんでね、
はい、
大丈夫ですけど。だから、まあ、ラジオをつけて、まあ、震度がどれぐらいだったのかとか書いてるんですけど、うん、震度がどれぐらいだったのかっていうのは知る必要があるのかどうかは分かりませんけど、うん、まあ、被害状況ですね、ライフラインがどうなってるのかっていうことも、うん、まあ、入手してほしいですし、まあ、ラジオからは行政の正確な情報が出ます。だから、まあ、正確な情報を入手してください。
まあ、このマンションであればやっぱり、
電気さえ動いてればニューメディアが、
うん、
各家のテレビがつきます。で、阪神淡路の時にも一時的に停電しましたが、うん、復旧はしましたので、テレビはしばらく経ってからつきましたね。で、そう考えるとテレビもつくかもしれません。でもこの時点ではまだ防災会の本部も立ち上がっていませんの で、
で、ね、
ニューメディアから流せる状態でもないです ね、
う
ん、
そうですね。
ニューメディアで流すおっちゃんが木村さん助けて家帰ってるとこやから ね、
そうやね、
うん、
まあ、とりあえずこの状態でどんな情報を入手するかっていうと、やっぱりその津波の危険性があるのかとか、
うん、
まあ、それは場所によって違いますけどね、
うんうん
うん
うん、
まず、うん、そこら辺は多分何か放送してると思うんで、
うんうん、
そこら辺で、状況確認をすることかな、
う
ん、
そうですね、
そうですね、まあ、
でそろそろね10分ぐらい経つとデマを言うアホが出てくるんですよ、
うん
うん、自分が知ったかぶりにこうちゃうかああちゃうかとかっていう憶測だけで喋る人がいるんで、できる限りもうやはりラジオテレビ、まあ、グリーンシティであればニューメディアを通して正確な情報を入手していただきたいと、うんうん、
グリーンシティは倒壊するぞみたいなことを言うてるやつもおるかもしれへんからね。
そうですね、うんうん、まあ、倒壊してないことを願いますけど、ね、
はい、6弱では倒壊しない
と、うん、しないと思います。聞いておりますね。
思いますがというか、
はい、まあ、亀裂な、亀裂とかクラックとかいろんなことは起こってると思いますよ、
うんうん、
でも、まあ、それが命につながってくるっていうことこのグリーンシティではないと思いますので、
はい、
はい、ただ、まあ、揺れる方向とかねによりますが、ただここでふと気がついたら、うん、JR の効果が大丈夫なんかなと、
まあ、あれも一応補強はしたんですよね、
うん、新耐震で作ってたのを新耐震には変えられたそうですが、うん、まあ、僕が思うには橋脚は非常に細いように私は思っております。というのが、あの神戸のいろんなところの補強されたね、
うん、
足から見ると、
うん、
まあ、太さだけでは言われへんのんでしょうけど、若干細いような気はしますが、まあ、東海まではしないんでしょうが、
まあ、ただね、
うん、
電車がまさにそこ走ってる時に地震が起きとったら、
うん、
どんな状態になってるか分かりますよね、うん、
ぶら下がってますね、
うん、こっち飛んできてるからもしれないし、
うん、
分かる、
どうや
そうですね、
僕も飛んでくるかなと思った時もあるんですけど、加古川、ああそうか、加古川で止まる新快速なり快速は減速をし始めてますよね、
うん、
ところが特急とか貨物とか、
う
うん、減速してない状態だったら、はい、飛んできてる可能性も悪とあかんけど、うん、ありますよね、うん、まあ、神様はこの昼間には地震は起こさへんという非常にありがたいことは言ってますけど、いや今回あの、まあ、静岡でも、
うん、そうですね、
あれでしょ、
5時7
分昼間になかなかね、いや、まあ、ただあの福岡の前ね、地震なんかは昼間でしたけど、
まあ、ガラスが降ってきたって言ってましたもんね、
う
ん、
せやね、あれも昼間で新幹線が走ってる時間帯やったら、まあ、大変やったかもしれんな、
うん、ねえ、うん、そんな気がしますね。あの富士徳和大学の小村先生は阪神・淡路の時にはその新幹線が飛ばなくてよかったなっていうことを言われてます、うん、それは200え何キロですか、30キロ40キロ、
もっとでしょ、
300キロ出てんの、うん、それは出しすぎやわえそれ言われた、ごめんなさい、むせましたが、300キロ今、うんうん、え、のぞみ、え、300キロも出してんの、うん、
出してますよ
あ、知らんかった、
え、新幹線乗ったらあれね、速度何キロ、う
ん、僕ごめんなさい、新幹線乗ったらね、お弁当ととりあえずあの携帯でゲームしてるんで前の表示板あんま見てないじ
ゃん、あと売り子のお姉ちゃんから
、ね、そうそうそうてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん、
それ古いやろ、
そう、いいな
そう、今流れて
ない、今流れてないの、あの京都、まもなく京都です、ああいう時にしか前見えひんもんね、うん、だから何キロ出てるなんか見えひんわ、
確か速度出てましたよ、290何キロとか、なんかそう見た記憶あります、
へえ、うん、まあ、あの新幹線乗ってる人に気をつけれとは言わんけど、うんうん、まあ、できる限り新幹線に乗ってたら地震が起こった時にどうしたらいいのよね、これはもう余談の話ですから、
いや、もう今は起こったら怖いなと思うしかないな、
どないもしようないよね、捕まってたってしゃあないし、頭カバーしても300キロやったら、
新幹線ってシートベルトないですもんね、シートベルトがあれば一応、
飛んだら終わりやね、
うん、ですね、
飛んだら終わりやね、うん、
そうか、飛びますもんね、
まあ、尼崎の
緊急地震速報のように何秒間か余裕があれば減速はするでしょうけどね、あ、止まっては
そうですね、自動的に減速になります、うん、ただあの尼崎の事故にこう鑑みてみたら恐ろしいことは起こりますよね、うん、
そうですね、
まあ、あれだけ柔らかい素材ではないのは新幹線なんですけど、うん、それも人間の体が持たへんわね、ぶつかったら、
そうです ね、結構300キロぐらいだったら、ね、かなりの G というか、
うんうん、だからまあいろんな面で正確な情報を得てほしいなと思います、うん、まあ、それとあの、どないなってるやろかと思うんで、電話をあんまり使わんとってほしいですね、
ですね、うん、
つくづくね、あの地震が起こった時に電話しようとするやつがおるんですよ、うん、うちの会社でもね、うん、あかんっていう電話に、
まあ、
気持ちわかんねんけど、うん、ちょっと待ってからかけようなっていう、うんう
ん、そうですね、
うん、やっぱり人命に関わるような緊急事態以外は極力電話はやっぱり使用しないようにしていただきたいなと思います、うん、それとあと揺れが収まった後にすべきことっていうのは、筑田さん、いろんなことありますよね、
うん、
どんなことがあります、まあ、例えば
、
うん、
まあ、私の想定で、うん、想定で考えたら、まあ、ガラスの破片に注意するとか、うんうん、まあ、ガス漏れがないかないう、まあ、その辺の確認ですかね、うん
うん、この間誰やったかな、ボランティアで前に阪神淡路へ行ってて、そこでその住民さんがタバコを吸ってたと、うん、ガスの匂いがしてるんですよと、うん、にもかかわらずタバコを吸ってたという、いや僕タバコ吸わへんから分かんないけど、平林さんはガスの匂いしとったらせえへんでしょ
まあ火はつけませんよ ね少なくともね、
うん、だからそういうこう、いや平林さん当然その防災やこうで災害公園からガス漏れてガスの匂いがしたら、あ、タバコ吸うとあかんっていうのは分かりますよね、うん、普通のそのタバコ吸う人の心理といえば、うん、揺れが収まったらガーって吸ってしまうようなものなんでしょうかね、
あ、助かってよかったなっていうので、うん、安心して吸うっていう気持ちも分からんでもないですね、
あ、なるほどね、
あ、まあ、張り詰めてる、ね、その度合いがすごいでしょうし、
うん、
安堵の一服というのか、
そうか
分からんこともないかも分かりませんけど、でもガスの匂いがしたらちょっとね、
そうですね、で停電がしてたらついろうそくを非常用に置いてたらつけたくなって、
まあ夜やったら特に
ねえ、うん、つけてしまう可能性があるので、まあろうそくもちょっと落ち着いてから、ガスの匂いがしないようになってからつけていただきたいなと思います、うんうん、
まあ、でも真っ暗やったらね、何かが光源を使わんとしょうがないからね、うん、
だからやっぱり家にどうですか、皆さんは懐中電灯置いてます？
あっちこっちに置いてますよ。
筑田さん何個置いてます？
え、懐中電灯は
正直に言ってください。
懐中電灯置いとったかな。
うちの家はね、各部屋に2本ずつは非常用の小さなやつが置いてありますね。 あとはね、卓上に置けるランタンタイプが2個あったりとか、あと地震の揺れで、そうですね、揺れでつく懐中電灯もあります。揺れたらつくという、
うちにはあのラジオ付きの懐中電灯
もあるし、あ、それもありますね、
手回し式の懐中電灯もあるし、充電するやつ、うん、
防災会の役員やったらこれぐらい持っとっても当たり前やと思って、それ貸してくださいに来てもうちは貸しませんよ。
いや、まあ、2個ぐらいは確かあったと思うんですけど。
それは乾電池じゃないですか。
乾電池、
え、電、
え、
懐中電灯ですよ。
懐中、
いや2個ぐらいあります。
確かにラジオ付きのそういうの、あの置いてることは置いてるなと思
って、うん、どこに、どこに、
ね、
分かってます、置いてる、
あ、置いてるとこは分かってます。
でもそこが開けれないとか、
箱抜けて
電池入れて、
電池入れて、
うちはあの、阪神淡路の1月17日前後で毎年電池を入れ替えるように気をつけております。で最近ね、電池ちょっと高いんですけど、パナソニックのね、
うん、
何やったかな、エボルタ、
うん、強力なんですね、
強力な、はい、あれはあの入れてても使わなければ電池が放電しにくいと。
あ、そう、
そうなんですよ。
へ、
なんでそれを今年からはちょっと使用するように考えております、うん、
はい。
で、まあ、この辺でちょっと避難をって考える人がね、マンションではどうか分かりませんが、
うん、
行政からの呼びかけで避難の気持ちを持つ人があるんちゃうかなと。戸建ての人なんかで特に瓦が落ちてたりとか、うん、壁が落ちてたらもう避難せなあかんのちゃうかと思いがちだと思うんですが、まあ、避難前にすることっていうのは、佃さんちょっとお知らせしてあげてください。
まず、まあ、あの電気のブレーカーを切る、
うん
うん、ということですね、
うん、これ案外忘れんのよね。
結構自分も忘れるかも分かりませんね、やっぱり。
うん、だから何らかのものを玄関にやっぱり貼っといた方がいいんかな。平林さんのとこ玄関にあの命のライセンスのあれ貼ってあるよってね。
うん、貼ってますね、
うんうん、そういうやっぱりちょっとなんかうちの家もしといた方がいいかな、そんな気がしますね。
そうですね、
まあ、結局それから、
うんうん、
結局何、
いやいや、まあ、あの復旧した時の電気がね、
うん、
火災を招くという意味で、
そうですね、
うん、ブレーカーがちょっとやっぱり見落としそうなところにはなろうかと思うんですけど、
あとは避難のその前にすることっていうのはありますか。
え、まあ、元栓を閉めるとか、
うん、
まあ、当然火には注意をするいう部分ですかね。
そうですね、う
ん、はい。
そして、まあ、次に避難をするんですけど、
はい、
誰がタバコ吸うてるやつは、タバコ吸うたかんって言うてるときにタバコ吸うてるやつは避難の際に注意することっていうので、非常にね、これはあの彼女を守る51の法則っていう本に書かれてて、割合とカルチャーショックに思い僕ここに書いたんですけど、うんうん、化学繊維の衣服はで避難しないと、
はい、
ね、女性ならパンティストッキング、
うん、
パンストっていうんですか、
うん、
化学繊維でできてると。で阪神淡路の時にもその火災が発生してる横をそれで歩いたために、チュルチュルチュルって溶けて、
うん、
すごい火傷をした方がいらっしゃるそうです。だからやっぱりその化学繊維の衣服には注意をしようと。
何年製の繊維の方がええっていうことやね。化学繊維でも何年製のやつ、
ああ、そうです
ね、
まあ、話は変わりませんが、延長戦で、軍手でね、
うん、
昔は木綿やったんですよ、
はいはい、
ところが今化学繊維なんですよ、
うん、
でその軍手で熱いものを昔は持っても大丈夫やったのが、うん、今軍手で熱いものを持ったら思いっきり熱いですよ、
うん、 溶けてね、
溶けてね、うん、僕もあの火傷仕掛けたことがあるんですけど、もうドローってね、はい、溶けますね、うん、だからあの軍手、家に軍手置いてるから安心で思う人があったら、その軍手が化学繊維なのか木綿なのか、それとあと今流行り の, あのケプラ繊維というね、うん、消防隊員も使うような燃えない切れない、うんうん、まあ、それが一番いいと思うんですけれども、そういうのの見直しもしてもらいたいなと思います、うん、まあ、それから避難の際に注意というところで、看板やガラスの落下に注意ですね、まあ、ミュールとかハイヒールは履かずに必ず運動靴を、うんうんうん、皆さん家に運動靴ってあります？
中央、ありますね。
ありますか、
はい、
平林さんのところ絶対あるわね。
あるよあります
、まあ、それからヘルメットをかぶってほしいなと。ヘルメットあります？
ヘルメットない
な。ヘルメットはないですけど、
うちヘルメットありますよ
まあ帽子は
何もないか。ヘルメットのない方は帽子をかぶっていただくと、はい、うん、
頭部保護のためにですよ、
ね、うちはあの防空頭巾がありますけど、
うち防空頭巾もあるんですけど、うちねあの消防服もあるんです
コスプレで、
コスプレじゃないんですけど会社で阪神淡路大震災の後にやっぱり会社でもきっちりと備えようという時、でうちのも買ってほしいなというところで、あの一応いやあのごっついやつじゃないよ、巨大なあのこんな、あこういうのです、今この近代消防の正面に乗ってるこういうオレンジの服はあります。
耐火性の
耐火性、
ね、ちゃんとしたやつですよね。
だからあのうちで知り合いの家で火災があって中にいるんですと言ったら僕入りますよ、ただ知らんやったら入らんかもしれない、うん、服貸しますって言うかもしれない、うんうん、
それはね、
うん、そんなこと言うたらあかんのかなまあでもね、
救命あれと一緒ですよ、
うん、
思いますわ、う
ん、まあまあでも言ってまいるけどね、来とれば来とれば行けって言われるやろからね周りから、ま
あ、そ
り
ゃそうでしょ、あんた消防やったら行け、
だから金曜にしとかれたのかなあのね恥ずかしい話ですけど、このオレンジとねうちねあの銀色 の, あの消防士の服もあるんですよ、両方揃ってるんで、まあ、何かあればあの私行きますので頑張って
大西さんに取って行ってもらってる間に多分来てくれそうな気がする
消防来ませんよ、
え
震度6弱でしょ、
ああ
加古川の町うちではもうそこら中起こってるわけですから、
うん、それ自宅にあるんですか、
そうですよ、
あらそれは
すごいでしょ、
それは心強い、
ね、自宅の押し入れの一部向かって一番左そんなこと言わんねえよその一番下に大きな衣装ケースで4つに家族分 の, その防災用具全部入ってます、
うん、まあ自分たちが避難するために着るんやったらそれでええんちゃうかな、わざわざそれで人を助けに行かんでも、
うん
うん、まあ、とりあえず避難して安全な場所は ね、
まあ、防災会長として結局は行かなあかんというところがあったん
で、いやいや防災会長がどっかにおって指示を出
す、違う違う防災会長はそれ着ていって君行ってくれって渡すわけよ筑田さんに君行ってくれこれもうトップダウンの命令、君が来て行け、
いや知ってる家やったらね、
うん、
協力的にはなれますけど、
うん、
いやもうぶっちゃけそう、
いやそうやと思うけど、全く知らんおうちに普段付き合いがなかって行って、うん、いやほんまに煙が出とってもいいって、お前何しに来てんって言われたら、うん、そうそうそう、僕はいつも言ってるあの状態ですけど、
だからね普段からのこういうマンションの活動をやっぱり、ね、顔を見合わせてやってるっていうそういう人じゃないと、い
ほんまにありえない
と思います
、家から火災出とんのに、うん、ほっとってくれっていう人あると思いますよ、うんうん、もうそんな家はねやっぱり類焼を止めるために、うん、もうその家の中に向かって消火器やね、もうその人がおろうがおろまいやん、
そりゃそうです、
文句言うたって、うん、もうそれはもうマンションのこれはノウハウというか考えと思いますよ、戸建てやったらその家燃えたらいいかもしれんけど、うん、マンションやったらそこからずっと一気に行きますから、そうそう、うん、もう何本文句言おうが、うん、もう消火器何本投入してでもその人がおってもやっぱ消すべき、
そりゃそうでしょう、
うん、
我々の財産
ですからね、ですもんね、共有の財産が、うん、っていうことがありますから、
私たちの身勝手なことは許さん、
まあ、ちょっと訂正させてもらうと、マンションっていうのはあの一区画、区分所有されてる一区画一区画が、
うん、
延焼しない作りになってる、うん、通常は、
通常はね、
だからそこが燃えても上に燃え移ったり隣に燃え移ったりっていうのは基本的にしにくい、
うん、
ただし、 ベランダに何よしずのようなものをつけてたりとか、燃えやすいようなものをつけてると上に炎症して、上のベランダから燃えて上が燃えるっていうことはありえるんですけど、
ね、ちょっといいですか、
はい、
多分文句言うよね、うん、外によしず置いてたりとかベランダに燃えるもの置いてるとか、多分大体そういうルール守ってない人ですよ、うん、
はい、
うん、だからもう結局は消した方が、
うんうん、
まあドア開けてくれればの話ですけどね、
まあね、
まあまあ、家の中で火災が出て自分が逃げんとっていうこともないでしょうけど、
ただ作り的にはそうなってますよっていうのはまあ、
そうです ね、
あの事実として知っておいてもらったら、
まあ、うちはエンジンカッターもありますし、鍵閉めてても消えますからね煙出てたらもう
すごいな、
うん、もうその辺はもうあの防災会長の権限で
権限で
壊せっていうこと
で鶴の一声
一声、まあ、その辺はあの管理組合が、まあ、結局自分らの共有の財産を守るために許可していただけるんじゃないかと、
うん、
まあ、思いますけどね、まあ、あとその避難のところでね、ちょっと続けてお話をしたいんですけど、ここで音楽に、
はい、
はい、次の音楽は、
まあね、あのいろんな状況下の中でも優しい気持ちで、
うん、
ましょうみたいな、うん、あんまり関連ないから、
いやそうやねいや、あの今回の作用の水害の話もあれですけど、うん、もうみんなガチガチでボランティアになってるんやけど、
うん、
気持ちはわかりますよ。でも一歩引いてみて、その町がほんまは何を今欲してるかっていうことを考えてやらんと、うん、作用と一宮では色が違うわけで、色が違うという言い方悪いけど、一宮町なんかっていうのは福知っていうところが水害に当てるんですけど、
うん、
その、田島牛、
うん、
牛いっぱいおるんですよ、
はい、
やっぱその人たちにとって自分の命も大事やけど、うん、牛も大事なんですよ、
うん、
ということは我々のその防災スタイルとちょっと違って、うん、共に牛も助けてやりたいっていうのはその人たちの気持ちだと思うんですよね、
うん
うん、だからその全国一律って、まあ、しつこい頃言うてますけど、全国一律防災対策じゃなくて、個々にやっぱり色の違う防災対策をやっておいたりとか、まあ、今うちの考えてる災害エスノグラフィっていうその道の地域ですね、
うんうん、
そういうところのやっぱりフードとか土着のものも知っておいてボランティアに行ってほしいなとは思っておる次第でございます。
ケースバイケースがあるよ。
そうですね、
そうですね、うん、
で音楽ですか、
はい、
はい、
優しい気持ち、
はい、
チャラ、
うん、
それと恋する二人、大竹栄一ということで、はい、お聴きください。
はい、
はい、泣けない女の優しい